山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり、押し迫って今日は大晦日です。あと5時間余りで2020年がやってきます。皆さんは年越しそばはお召し上がりになりましたか？年末年始にすることで最も高い割合なのが年越しそばを食べるだそうです。6割くらいの人が食べているようです。一般的には大晦日に食べるものらしいですが、食べながら年を越したり、年を越してから食べる方も地域もあるようです。そばが細く長いことから健康長寿の願いを込めて食べるという話をよく聞きますが、もともとはそばが他の麺類に比べ切れやすいので、一年の厄災を断ち切るという意味で大晦日に食べて新しい年を迎えるものだったようですよ。これ初めて知りました。そば好きですからね、年がら年中食べていますが、大晦日のそば格別です。今日は宮沢賢治のイチョウの実を聞いていただきます。空のてっぺんなんか冷たくて冷たくて、まるでカチカチの焼きをかけた鋼です。そして星がいっぱいです。けれども東の空はもう優しい気境の花びらのように怪しい底光を始めました。その明け方の空の下、昼の鳥でも行かない高いところを、鋭い霜のかけらが風に流されて、さらさらさらさら南の方へ飛んで行きました。実にそのかすかな音が丘の上の一本イチョウの木に聞こえるくらい澄み切った明け方です。イチョウの実はみんな一度に目を覚ましました。そしてドキッとしたのです。今日こそは確かに旅立ちの日でした。みんなも前からそう思っていましたし、昨日の夕方やってきた2羽のカラスもそう言いました。
僕なんか落ちる途中で目が回らないだろうか。
一つの実が言いました。
よく目をつぶっていけばいいさ。
もう一つが答えました。
そうだ、忘れていた。僕水筒に水を詰めておくんだった。
僕はね、水筒のほかに発火水を用意したよ。少しやろうか。旅へ出てあんまり気持ちの悪い時はちょっと飲むといいっておっかさんが言ったぜ。
なぜおっかさんは僕へはくれないんだろう。
だから僕はあげるよ。おっかさんを悪く思っちゃすまないよ。
そうです、このイチョウの木はお母さんでした。今年は1000人の金色の子供が生まれたのです。そして今日こそ子供らがみんな一緒に旅に立つのです。お母さんはそれをあんまり悲しんで、扇形の金の髪の毛を昨日までにみんな落としてしまいました。
ねえ、私どんなとこ行くのかしら。
一人のイチョウの女の子が空を見上げてつぶやくように言いました。
私だってわからないわ。どこへも行きたくないわね。
もう一人が言いました。
私どんな目にあってもいいからおっかさんのとこにいたいわ。
だって行けないんですって、風が毎日そう言ったわ。
嫌だわね。
そして私たちもみんなバラバラに別れてしまうんでしょ。
ええ、そうよ。もう私何にもいらないわ。
私もよ。今までいろいろわがままばっかし言って許してくださいね。
あら、私こそ。
私こそだわ。許してちょうだい。
東の空の気境の花びらは、もういつかしぼんだように力なくなり、朝の白光が現れ始めました。星が一つずつ消えてゆきます。木の一番一番高いところにいた二人のイチョウの男の子が言いました。
空、もう明るくなったぞ。嬉しいな。
僕はきっと金色のお星様になるんだよ。
僕もなるよ。きっとここから落ちれば
すぐ北風が
空へ連れてってくれるんだろうね。
僕は北風じゃないと思うんだよ。北風は親切じゃないんだよ。僕はきっとカラスさんだろうと思うね。
そうだ、きっとカラスさんだ。
カラスさんは偉いんだよ。ここから遠くてまるで見えなくなるまで一息に飛んでいくんだからね。
頼んだら僕ら二人くらいきっといっぺんに青空まで連れて行ってくれるぜ。
頼んでみようか。早く来るといいな。
その少し下でもう二人が言いました。
僕は一番初めに杏子の王様のお城を訪ねるよ。そしてお姫様をさらっていった化け物を退治するんだ。そんな化け物がきっとどこかにあるね。
あるだろうけれども危ないんじゃないか。化け物は大きいんだよ。僕たちなんか鼻でふっと吹き飛ばされちまうよ。
僕ね、いいものを持ってるんだよ。だから大丈夫さ。
見せようか。
そらね、
これおっかさんの髪でこさえた網じゃないの？
そうだよ、おっかさんがくださったんだよ。何か恐ろしいことのあったときはこの中に隠れるんだって。僕ね、この網を懐に入れて化け物に行ってね。もしもし、今日は僕を飲めますか？飲めないでしょ、とこう言うんだよ。化け物は怒ってすぐ飲むだろう。僕はその時化け物の胃袋の中でこの網を出してね、すっかりかぶっちまうんだ。それからお腹中をめっちゃめっちゃに壊しちまうんだよ。そら化け物は乳房になって死ぬだろう。そこで僕は出てきて杏子のお姫様を連れてお城に帰るんだ。そしてお姫様をもらうんだよ。
本当にいいね。
そんならその時僕はお客様になって行ってもいいだろう。
いいともさ。僕国を半分分けてあげるよ。
それからおっかさんやは毎日お菓子やなんかたくさんあげるんだ。
星がすっかり消えました。東の空は白く燃えているようです。木がにわかにざわざわしました。もう出発に間もないのです。
僕靴が小さいや。めんどくさい。裸足で行こう。
そんなら僕のと変えよう。僕のは少し大きいんだよ。
変えよう。
あ、ちょうどいいぜ。
ありがとう。
私困ってしまうわ。おっかさんにもらった新しい街灯が見えないんですもの。
早くお探しなさいよ。どの枝に置いたの？
忘れてしまったわ。
困ったわね。これから非常に寒いんでしょ。どうしても見つけないといけなくってよ。
そら、ねえ、いいパンだろう。干しぶどうがちょっと顔出してるだろう。
早くカバンへ入れたまえ。もうお日様がお出ましになるよ。
ありがとう。じゃあもらうよ。ありがとう。一緒に行こうね。
困ったわ。私どうしてもないわ。本当に私どうしましょう。
私と二人で行きましょうよ。私のを時々貸してあげるわ。凍えたら一緒に死にましょうよ。
東の空が白く燃え、ゆらりゆらりと揺れ始めました。おっかさんの木はまるで死んだようになって
じっと立っています。突然光の束が金の矢のように一度に飛んできました。子供らはまるで飛び上がるくらい輝きました。北から氷のように冷たい透き通った風がゴーッと吹いてきました。
さよなら、おっかさん。
さよなら、おっかさん。
さようなら、おっかさん。
子供らはみんな一度に雨のように枝から飛び降りました。北風が笑って、今年もこれでまずさよなら、さよならっていうわけだと言いながら、冷たいガラスのマントをひらめかして向こうへ行ってしまいました。お日様は燃える宝石のように東の空にかかり、あらん限りの輝きを悲しむ母親の木と旅に出た子供らとに投げておやりなさいました。
いかがでしたか？私の大好きな作品なんです。宮沢賢治のイチョウの実。この作品に出会ってから、道端にコロコロ転がっているイチョウの実、いわゆる銀杏も、まあ臭いなと思うんですけれども、愛おしくて愛おしくて、そんな目で見てしまいます。
福山秀美の心のしおり。
さて、1年間本当に聞いていただきありがとうございました。来年の、私また朗読グループイーマの予定なんですけれども、来年もルルホールをお借りして奇数月に朗読カフェを開催させていただけることになりました。福山秀美の朗読カフェ2020、聞く物語の世界へどうぞということで、ルルホールでさせていただきます。来年はですね、思い切って奇数月の29日というふうに日にちを決定しました。ということで曜日がバラバラです。1月29日水曜日、3月29日日曜日、5月29日金曜日、7月29日水曜日、9月29日火曜日、11月29日日曜日ね、バラバラですよね。どこかに皆さんタイミングが合う日があるんじゃないかと絶望熱望しております。皆様にお会いできるのを心からお待ちしています。もちろんこちらの福山秀美の心のしおりもぜひ続けて聞いてください。また来年もよろしくお願い申し上げます。次回の番組は来年1月7日火曜日午後6時30分からの放送予定です。皆さん、良いお年をお迎えください。福山秀美でした。